羊が丘でございます。今回は月に1回のコラボラジオということで、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、お昼寝したら腰を言わしてしまった皆さん、いかがお過ごしでしょうか。塩でございます。まあ、今回は北陸コラボラジオということで、早速ですがゲストをお呼びしたいと思います。みやみやよなよなのみやみやさんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、みやみやです。
お願いします。
お願いします。腰大丈夫ですか。
立てなくて途中、あんまりそんな腰痛める人じゃないんですけど、なんか、もう身動きが取れなくなって、
初めて。
いや、割と滅多にないですね。
そっか。
で、ちょっとじっとしてたら収まってきて、尻尾を張ってもらっているという状態です。
いや、今日、大丈夫ですか、収録、これ。
座ってるんですけど、
本当？
立って歩いたりとか、
ああ、
思ったりすると、やばい。
なるほどね。
だからもう、子供を抱きかかえるときも、ああ、もう、やばいと思って。
ああ、なるほどな、きついね。
これはいけないと。
まあね、ボードゲームする分にはね、もう相性抜群ですね。特に支障はなくということで、ありがたい趣味でしたね。
安静にしてればいい。
はいはいはい。
ということでですね、今回のテーマをですね、事前に皆さん募集したので、発表させていただきます。ひょっとして、あなたこれ好きじゃないっていうテーマを、させていただきますね。
これあなた好きじゃないは、要は塩さんのってか、お互いのってことですね。
お互いのをもうダイレクトに進め合う。で、もう、
なるほど。
購買意欲を高め合うという内容。
なるほどね。
購買意欲を高め合う内容です。
なるほど。いや、もう正直自分なんかちょろいからすん買いそうだけど、塩さんのくすぐるの結構大変じゃない。
最近、しっかりこう管理はしてるんですけども。
ああ、ほんと、
でもやっぱりずっと、なんか、ヤフオク見るのは趣味なんですよ。
はいはいはいはい。
うわ、いいな、みたいなのずっと見てるので、そういう意味ではもう、くすぐられはする。
なるほどね。
言うてね、自分もちょろいとこあるもんね。そ
う。はい、まあ、そのツボをね、まあ、もうこのラジオもね、何年の付き合いですからね、お互いの趣味、思考も見えたところでしょうというところで、じゃあ、ちょっとやっていきましょうか。
というところです。はい。はいはい。ギター届いております。はい。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、我らウィンウィンさんからです。
ありがとうございます、ウィンウィンさん。
いつも楽しく聞いています。好きじゃないかしらなボードゲームを紹介します。私からは、スプロッターのローズ&ボーツアンティキティをおすすめします。スプロッターといえばフードチェーンマグネートやバスのような3人から5人でバチバチするゲームが有名ですが、2人で腰を据えて遊べるゲームもあり、この2作はそれです。パズル要素が強くバチバチしていなくてもじっくり楽しめることが特徴です。どちらもスプロッターらしい個性が炸裂していて、普通のオモゲーでは味わえない体験ができます。間違いなく長く難しく遊びにくいので、到底おすすめであげるボードゲームではないかと思いますが、神塚のお二人、特に塩さんには一度体験いただきたいです。妻からはテクノウィッチヘラジカの森をおすすめします。遊びのカジュアルさと見た目の可愛さを重視しましたということです。ご家族ご夫婦で難なく遊べます。どちらかといえばミヤミヤさんにお勧めします。でも入手困難かもしれませんが、自信を持ってお勧めします。機会があればぜひお試しくださいということでございました。
なるほど、ありがとうございます。ちゃんと考えてね、僕らのことを考えながら、ね、進めてくれてる感じですね、これは。
僕はローズ&ボーツとアンティキティをちょっと勧められたんですけども、これね、もうドンピシャですよ。
そっかそっか。
なんていうんですかね、まずテーマ、ローズ&ボーツっていうからバラが何かかなと思ったら、別の読み方としてはロード&ボートっていうタイトルが出てるそうですね。
ほうほうほう。
まあ、道と船、っていうことで輸送テーマにしたゲームらしいんですね。
あ、 そっちなんですね。なんかバラ戦争がとかじゃなくてね。なるほどね。
テーマとしても輸送。
へえ。
私はもう刺さりましたよね。輸送がテーマなんですね。でこのゲームやばいなと思うのが、基本的には六角形のヘクスタイルを敷き詰めていって、うん、それがボードになるわけなんですけど、うん、
はいはい、
その上に透明のブラバン1枚乗せるんですよ。
ほう。
でそこに道とかを書き込むんです。
ほう、書き込むんだ。はあ、どうなるんだろうそれしていくと。
ルールブックとか一応見つけたんですけど、何言ってるかよく分からなくて。
そこはね、あれですよね、塩さんのツボを押さえてますよね、ある意味ね。なるほど。はいはい。
もうある意味神点っていう。
これ
BGG ストアで見てみたらですね、
うん、
なんだっけ、日本円ざっくり換算して3万とか。
プレミアというか入手難なんですね、なかなか。
もう、真っ先に手に入れるのが諦めました。
なるほど、なるほど。
もこうなんかいわゆる中世の農業をテーマにしたみたいな。
はいはい。
もうでパズルっぽい感じの要素もあって。
うん。
うん、これもねテーマ的にこうガツンときましたね。
なるほどね。
はい。
ああ、分かってらっしゃるね、ウィンウィンさんは。
非常にこう、壺を突かれて、いい壺を私は突かれました。は
い
は
い、はい。いや、こっちもなんね、あの、奥さんが何と押してくれたものがあるんですけど、はい、このヘラジカの森って、なんか結構有名ですよね。なんか2人用ゲームの、2人で遊んで面白いゲームみたいなところで調べていくと出てくるゲームの一つなんですよ、これ。
全く知らなくて、これ、ヘラジカの森はすごくいいなと思って。
はいはい。
ね、ディスクを飛ばして、ヘラジカの足場を作って進めていく、
うん。そうそうそうそうそうそう。
今までにない話というか。
ねえ、面白そうですよね。
こんな発想あるんだねっていうのが面白かった。
ただ今やっぱ見てるとね、はい、こう普通のヤフオクとかスルガヤではなかなか手に入る感じではなさそうな気配はあるから、
ないゲーム、
ね、これでもまたね気長にそういうことヤフオクとかでこう貼って待ってると出会えるかもしれない作品ですね、これ。
ロード&ボートは本当に初めて聞いたんですよ。スプロッター結構っていうとあれですけど、ちょい持ってて、フードチェーンマグネートもそうですし、あの拡張も手に入れてます。
うんうんうんうん。
どこで遊ぶのにって思いながら、あの買ったんですけど。
なるほどね。
あとバフとかも。
はいはい。
バフってやったことあります？
いやない、ないけど、なんかすごい、なんていうかな、ある種有名ですよね。なんか バチバチなゲームのなんか代表格というか。
ごっちごちで。
うん。
まあ、1回だけ遊んだことがあって、その時ね、勝った人が7点だったか8点だったかで勝ったんですよ、ね。
すごいな、
そんなことあるって言いながら。
なんか、バチバチだから、こう、あれだよね、なまじ手を出しちゃいけないのかなと思って、触れれない系のゲームだけど、そうやね、しおさんとかなら全然いけるかもしれないです ね、
そうですね。こういう直接的なインタラクションが。まあ、受け入れられる方の人なんでね。
うんうんうんうん。
あのテクノビッチーズもね、あのトーネードスプラッシュに似たゲームで、はいはい、それよりかなり昔に出てるゲームと。
ね、なんかパッケージ見るとね、うん、なんかなんていうかな、日本ではない感じのね、良きユーロなデザインというかね、う
ん。ゴーストバスターズみたいな。
そうそうそうそうそうそう。いやめっちゃいいじゃないですか。うん、
なんかこういうゲームを、ね、知れて、でも僕はもう今ロード&ボートを、ね、遊びに行きたくて仕方がない、うん、
ねえ、あそことかいないんですかね、
見たことなくて。
そっかそっか、
うん、
いやシュピールとかにもないか、
シュピールとかねあるんですかね。
ねえ、今度ちょっと見てみんなんですね、この作品たちね。
聞いたことありますって言いながら、あそこの場であまりあのスプロッターのゲーム遊ばれてないんです。
あ、まあね、
まあどう、まあ非常に私はそのおすすめいただいて非常にそそられました。
いやいや、なんかちょっとねアンテナを張っていきましょう、この作品たちには。ありがとうございます、ウィンウィンさん。
それぞれ我々が がおすすめしようじゃないかというゲーム、うん、
なるほど、
ものを、まあ、もう発表していくということで進めていきたいと思います。
はい、
あの早速で私から発表
します。はい、お願いします。
考えたときにその、うん、趣味趣向っていう視点ではなくてですね、
うんうん、
いわゆる今宮宮さんもお子さんがいらっしゃる、
います、います、
家族がいらっしゃる、
その
中でこうボードゲームをやるにあたって、うん、やっぱ時間の確保ってすごい大事だと思うんですよ。
めっちゃ難しい、そこの管理確保大事、はい、
で、そこの部門で、
はいはいはい、
時間の確保部門で2つ挙げさせていただきます。
おお、ありがたい。お
フレームワーク、
はいはいはいはい、持ってる持ってる、
持ってます。あ、
いいですよね。お
これね、いいですよ。
うんうんうんうん、
なんでか、まあ、持ってらっしゃらない皆さんにご説明しますと、うん、
ぜひぜひ、
これはですね、準備がほぼないゲーム。
そうね、
ルールさえ理解していれば、そのパズル系のゲームで、まあ、これとこれをくっつけて、これが、まあ、お題を達成していって、さっきのお題を、まあ、一定数達成した方の勝ちっていう、
うんうんうん、
まあ、半分リアルタイムみたいな感じのゲームです。
そうですね。
でこれも準備がですね、ルールさえ頭に入っていれば、アイコンの見方とかね、
うん、
頭に入っていれば、本当にもう袋をダンって取り出すだけで終わるんですね。
はいはいはい。
でこれいいんですね。うん、
でいや、いいですよね。
ソロでもできるっていうのは、一時期にまめこさんが、私がお風呂に入って上がってきたら、ソロで一戦やってたってことがある。
おお、すごいね。
それぐらいもう、お手軽にスカンとできるっていうのでは、優秀なゲームだな。
いやいや、いいですよね。ほら、なんかこのフレームワークって、ほら、ノバルナ・サガにフレームワークみたいな流れで来てるじゃないですか。で、ノバルナやったことないんですけど、サガには持ってて、
はいはい、
そう、でもやり比べたときに、やっぱフレームワークの方が、なんていうのかな、スタイリッシュというか、なんていうか、本当にこう、さっと出して、さっと遊んで、満足感があるみたいなところでは、好みで、結局、うちに今残ってるのは、あれですわ、フレームワークですわ。
あれですよね、コテージガーデンからインディアンサマーに行って、
そうそうそうそうそう、あの感じ、三部作みたいな流れの、ね、このタイルパズルシリーズのね、
より尖って先鋭化されていく感じがして、
そうそうそうそう、
なんかいいなっていうのがあります。
いや、そこはとてもよくわかります。いいゲームですよね。いいゲーム。
だからこれは本当にね、本当にその気になれば20分ぐらいで終わるので。
そうね、
こう、なんていうんですかね、こう重げをやるだけの体力、気力、時間はないけども、何かゲームがしたいっていう、
うんうんうんうん、
でもあんまり軽すぎるのはねっていう時に投げられるボール。
そうね、いや、決してあれ、なんていうかな、簡単じゃないですか、考えなくてもいいわけじゃないですからね。結構悩みますよね。
時間はめっちゃあるんですよ。
あるある。
短いだけで。
確かに。
で、それでいて準備がないっていうのが、
うん
うん、もうやりますよに持ち込めるいいと
か。確かに確かに。
もう一つは、ドデリド。
ドデリドね、はいはいはい。
ドデリドです。これも準備としては一定数同じ枚数山札を配るだけなんですよ。
うんうんうん、
5枚なら5枚、10枚なら10枚配ればそれでも準備ができる、
うんうんうんうん、
あとルールさえ分かっていればもうお互いこう山札からカードを出し合うだけ、もうすぐ始められるっていう意味でおすすめですね、うん、
はいはいはい。
これはお持ちですか、やったことありますか。
持ってます、うん、持ってますね、はい。
これなんていうんですかね、まあ、簡単にルールを説明すると、まあ動物と何色かの色が書かれている。例えば黄色いフラミンゴとか赤いシマウマとか書かれているんですね。白いシマウマ、
うんうんうん、
で書かれていて、その3枚場には常に表に並んでいるわけですね。でそれの最多数の色が動物を言うわけですね、
うんうん、
だから3枚中に、3枚全部がシマウマだったらシマウマっていうし、ピンク色がまあ2枚で、白が1枚とかで、動物がバラバラだったら白っていう感じの最多数の動物を言うっていう形、
うんうん
う
ん、
いい動物か色を言うんですけども、まあ、3枚で2対2になったりすることがあるんですね。
はいはい。
シマウマが2枚で、ピンク色が2枚とか、そういう状況になったらドデリドっていうんですね。これだ、まあ、基本はこれだけなんですけど、 あの、
うん、
非常に悩ましくて、もう、あの、なんていうんですかね、自分の愚かさを知るというか、
はいはいはい、そうね、なんか分かんなくなるんですよね、なんか単純なんだけどね、うん、うんうんうんうん、はいはい、ちょっと声出さなきゃいけないやつとかもあるしね、亀の時とかね、
そうそう、おおって言ったようなきゃ、
そうそうそうそう、なかなかないよね、おおって人前で言うことで、うん、
っていうので、あの準備が、うん、あのでプレイ時間短いんですね、
そうですね。
そういう意味ではあのドデリド、
ああ、
そのプレイ時間かからない部門でお二つ挙げた。
ありがとうございます。いやいや、いいゲーム。でも本当に最近あるけど、確かに遊んでなかったなって思ってたので、うん、またちょっとやりたくなりましたわ。ありがとうございます。じゃあそしたら、じゃあ自分も、じゃあ塩さんにということで、はい、あの、あれかな、サクッとできる系でじゃあ1個、じゃああげると、相撲っていうトリックテイキングゲームです。
あ、トリックテイキング
いや、そう。
え、
うん。
え、なんだ、なんでしたっけ、カブトムシみたいな。
いや、それは、それはね、またカブト相撲だから、なんか、ああ別にありますよね、あの木のディスクを落とし合うみたいなやつでしょ。
そうそうそう、あれ
だ、また、あではなくて、本当のあれです、パッケージは黄色いパッケージにお相撲さんががっぷり、そう、現場で出てて、でもその後多分スゴロク屋さんとかで結構取り扱いがあって、
2人用の取り手なんですか。
2人を専用の取り手で相撲テーマなんですけど、はい、うん、いや結構面白くて、
はい、
で何がまずおすすめかって、まあ、一つはこう取り手なんだけど相撲っぽい、こう盤上でこう押し合ったり、はい、こう土俵際だけ使える技とかあるんですよ、
そういう
取り手だけどなんかこの勝ち方したらうっちゃりだと、なんかこれだと引き落としになるみたいなのがあって、そうちょっと相撲っぽさがすごくあるんですよ、うん、で何よりちょっとマルコさんとかもこれ好きだろうなってとこで言うと、あの最初にキャラクター作成するんですよ最初力士のね、こう本当にこううっすら線引かれたパーツ、なんか絵だけがあって、そこに自分で髪型作ったりとか回しつけたりとか、
え、それって書き込む、
書き込むんですよ、キャラメイクから始まるんですで自分好みの力士を作った、そこからスタートで、で名前もつけるわけです
、
うん、でそのイラストの横に番付表があるんですよ。でちゃんと、なんだろうな、取り組み、何回なのこれ、3、4、12か、多分本当の相撲と一緒だな、うん、12回戦って勝ち星つけていくんです、
はいはい、
白星黒星みたいなの、でそれぞれ決まり手も書くんですね。だから戦いが終わった後にお互いの番付がちゃんと出るんです。
振り返りができる。
振り返りができる。そうで、だんだんそれが進んでいくと、ほら決まり手があるから、
はい、
この力士これ強いなとかこれ得意技だなみたいなのが出てくるんですよ、うん、でしかもちゃんと10勝以上すると横綱になれるとかそう5勝ぐらいだと小結びですとか、
取り手だけどちゃんと相撲のなんて概念をちゃんと取
り、概念がすごくあるし、そうだんだんこうなんていうかな、その力士にこう命が吹き込まれていく感じ、遊ぶほどに。しかもなんか1ゲーム言うても本当に5分10分ぐらいの、
そうなんです、
うん、中でそれができるから、いやなんか2人で遊ぶ分にはとてもサクッと遊べて、
あ確かにそそられますね、なんかこう、
そう、うんうん、
なんていうんですかね、幅の狭さというか、
うんうんうん、
細いところをこうスッて行かれた感じがします。
そうそうそう、そうなんですね、毎日 1トリックというかね、
うん、
1手番や1回勝負して番付けつけながらちょっとずつやっていくも全然ありだと思うので、うん、ちょっとこれはおすすめしておきます。
ありがとうございます。
はい、
そそられてい ます
ね、はい、ああよかった、
いやありがとうございます。そしたらちょっと、
はい、あります、まだ、
2種目目ということで、
あぜひぜひ、
ヤフオク
ヤフオク部もあるの、
私がヤフオクをチェックしていて、はい
は
い、
うん、
これお得じゃないって思ったけど、
何何なんですか、
皆さん結構こういう価格とかにシビアに見てると思うんですよ、
うん、
そういう意味では よりこう面白く、
はい、
アンテナ面白いゲームをよりお手軽に、
はいはい、
入れられるという意味で、
それはありがたいですよね。
まず1個目、羅列していきます。1個目、ロンドン2班。
おお。
ロンドン2班。
ロンドン2班って言ったら、はい、青いパッケージというか。
そうです。
はいはいはい。あんま流通してないですよね。なんか最近見かけないというか。
オスプレイゲームズ、まあ、日本語版もね、出たんですけれども、うんうん、
そっかそっか。
オスプレイゲームズから基本出てるやつですね。
うんうんうんうん、
これヤフオクで、880円。
いや、それは安すぎるわ。いや、持ってるんですよ。俺、多分塩さんに遊ばせてもらって、
はい、
なんかゲーム会議で。はい、で、そこ買ったんですよ。
そうだった
んでも、880円じゃないよ、全然。なんか6000円、7000円ぐらい払ったんじゃないかな。嘘でしょ。
880円です。ただし、和訳がついてる。
でも、なんか
ね、なんかねえって嫌な言い方だけど、
はいはい、
それは
なんとかなるというか、自分買ったんだって和訳なしのやつ6000円7000円で買ってるからねえ、ねえ、
気持ちの話ですだと。
いや、めっちゃお得それ。
880円。
へ
え。ロンドンがですよ。ロンドンの2班がですよ。
ちょっとあれじゃないですよね、なんか海賊版じゃないでしょうね。
ないと思うんですけどね。
いや、でもあり得るね。880円ような買いですよ。
ブックオフが出してますね。
へー、そうなんだ。いやいやいや、持ってる持ってる。持ってるけどめっちゃお得。そうなんや。へ
ー。はい、で、2個目がトランスアメリカ。
おーおー、はいはいはい。それ持ってないよ。
まあ、これ日本語版が、グループ SNE から出てますよね。トランスファンというね、2面マップですね。
はいはい。
はい、で、これ、まあ、まあ、これ僕、ゲーム性、まあ、僕もこれ、ちょっと遊んだことないんですけど、
うん、
簡単に言うと、まあ、チケライみたいな感じ。
なんか、ひたすら線路を引いていくみたいな感じのやつじゃないでしたっけ。
そうそうそうそう。で、つなげたい都市お題カードは持ってて、そこへ向かって、とにかく都市をつないでいくんだけど、
で
もその線路は自分だけのものじゃなくて共有の線路だから。
そうか、そういうやつだ。はいはい、そうだそうだ。うんうん。
で、もう、まあ、で、今ヤフオクに出てるのは、日本語版ではなくて元のやつなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではこう日本語版も最近になって出てる。で、
うんうん、
リメイクトランスヨーロッパっていうのも今絶版ですけどない、されているは元のトランスアメリカというゲームですね。
うん、
これが、ヤフオクで、550円。
安いな。それだったらが全然ありだな。なるほどね。
はい、で今
ならですね、それは安いな。
今なら拡張も出てます。20分前に拡張は、落札なしで終わりましたが、1800円。
両方合わせて拡張込み2500円ぐらい。
そうそうそう。
それめっちゃ安いな。
そう。
へ
え。まあ、昔ね、出たゲームなんで、大昔のゲームなんで。
しかも逆に言ったら、それ拡張って希少じゃないですか。
そう、
まあ、1800円になってるけど、
貴重ですよ。
手に入んないだろうな。うん、へえ。すごい。
そう、
てか、そんなのあるんですね。
あるんですよ。
そうなんだ。うん、へえ。
これが二つ目ですね。はい、
うん、まだあんの？すごくない？
はい、ずっと見てるんです、これを。
はいはいはい。
ドラサ
ビ、いやいや、わかるわかる。
はい、
あ、
今、さっき、落札なしで終わったんですけど、コテージがある。うん、
ああ、いいね。はいはい。
これ1200円です。
安いなぁ。全然、
いや。英語版なんですけど、ドイツ語英語版か。はい、は
い。
はい、
いや、コテージがね、も結構、なんだろうな、初期の方に持ってて、放出しちゃったんですよ。うん、でも、わかるよ、遊びたくなって。
悪くないゲームだった。
そう、遊びたくなるのよ。うんうん、ああ、欲しいな、そうなんや。
はい、
それは
俺、出るでしょう。
はいはいはい。結構掘り出し物あるな、もう。
ちゃん、ずっと見てればある。
はいはいはい。
これ最後ですね。ウィンターキングダム。
ウィンターキング、お、え？ それあれじゃないですか。
のリメイクですね。
いや、だって品薄でなんか結構プレミアついてませんでした。
2000円です。
嘘やー、はい、そんなんなっちゃった。
確かに日本語はついて
る。ああ、まあ、メビウさんのあれじゃないんだろうけど。でも安いよ、それ。すごく。
いろいろ見てて、僕もキングダムビルダーを一回そんなことがあって、キングダムビルダーが、うん、まあ、今度日本語が、
ね、出ますよね。うん。
そういうのもあったりして、うん、まあ、キング、ウィンターキングダム、キングダムビルダー、なんかどっちがどう違うんだろうなとか、調べてはいたんですけど、これ悩ましい。ウィンターキングダムの方が、よりこう、ゲーマー向けというか、選択肢ということになってるようですね。で、あの BGG 見てびっくりしたんですけど、あの、
うん、
2人で遊びにあたって、うん、キングダムビルダーもウィンターキングダムもあのそんな変わらなかった。そんなにあの問題がない。
そうなんですね。
2人でもとても楽しめますのやつでしたね。
そっか。なんかそこそこ言語依存があるみたいな。
で見たら、うん、やっぱりこう、ちゃんとこう、シートとかを、うん、
あるんだ。
データをこう、残しておられる方が。
ありがたいですね、うん。ウィンタービルダーも。
ウィンターキングダムの方が。
ウィンターキングダムも。へー、そっか。
そのカードに貼っ付けるシールとか。
なるほどね。いや、絶対今からね、キングダムビルダーがこう、また普及してきたら、ね、ウィンターキングダムやりたいとかっていう熱は上がってきますよね。
なんかその、やっぱ、あの、ちょっと複雑化させてる分、リプレイがこう、ウィンターキングダムの高いんじゃないかっていう。
はいはいはい。
これはね、うわーってなりましたね。あの
そっかー。いや、全然ありあり。
ウィンターキングダム、僕自身紹介しながら、うわーってなってます。
ね。そっか。いや、結構コテージガーデンも、あれですよ、気になりましたよ。ああ、その値段なら買い戻していいかな、みたいな。
僕はね、たまたまコテージガーデン持ってるので。
ですよね、うん。いや、見てみるもんですね。ちょっとなかなか最近見てないけど。
あったね、まあ、ちょっと、今回、主には取れなかったけど、うん、あのルチアニの海鳴りのドラゴンとかね。
あ、海鳴りのドラゴン欲しい。
3000円で出た。
安いね、あれ安くなんないんですよね、うん、あんまりこうセールとかなんとかでもなんか名前が上がってこないゲームで、
うん、
そう、そっか、3000円か、いいな、
はい、出てました
っていう
ヤフオクおすすめ枠です
ね。ちょっとまた時々チェックしなきゃ。ありがとうございます。そっかそっか、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとこちらも、じゃあおすすめ。ただね、なんかね、正直塩さんの思考とはずれるだろうなっていうことも分かりつつの提案なんですけど、あのウォーターゲート、
はいはいはい、
うん、あのマティアス・クラマーが作ってる、あのランカスターとかロココの仕立て屋とか使ってる、はいはいはい、うん、が作ったウォーターゲートっていうゲームがあって、
政治家のやつですよね。
そう、まさにウォーターゲート事件をテーマにした2人専用の。
僕ね、あのテーマはめっちゃ好きです。歴史が好きで、ね、
でしょ、なんか、ね、そうそう、そこの辺では好みのところはあるのかなと思うんですが、
ま、違う方にもウォーターゲートは勧められたんですよ。
ああ、本当？
そうなんですよ。
いや、ぜひぜひです。なんかとっつきにくい感じですけど、はい、中身はかなり遊びやすくて、
うん、
うん、うん、ね、要はニクソン政権側、要は隠蔽しまくってる大統領側と、そうそう、報道側で若い戦うんですけど、うん、うん、なんていうかな、特におすすめなのは、なんか、どうせやるなら映画見てからやってほしいくらいな感じはある。あの、ディープスロートっていう、ウォーターゲート事件がテーマの、あの映画があるんですけど、
ほう、ディープスロート
、うん、割と2000年入ってからの作品だから比較的新しいのかなと思うんですけど、うん、 ちょっとそんなんとか見つつ、で、あと、ルールブックにももう半分以上あれなんですよ。
歴史の話が書いてある。
そう、事件の歴史の話が書いてあって、もうそれ読んで映画見てみるともう最高です。
それなんか、警備員がなんか、怪しい人を捕まえたら、なんか、それが実はとんでもない。
あ、そうそうそうそう、結局、その、
ね、
そうそう、入ってきた、その、コソ泥みたいなのを問い詰めてったら、うん、あれ大統領支持してたんじゃないかみたいな話になってきて、でもみんなすごい隠蔽しまくるから、
うん、あの在任中唯一辞めた、
そう、そうなんです、そうなんです、うん、いや、それがね、で、なんか非対称のね、まあ、デッキみたいなことを、そうそう、使いながら戦うんですけど、うん、またなんかそれがお互いいい塩梅で戦って、情報の潰し合いとかも含めてね、もう本当に楽しんでいただけたらなと。
一回遊んでみたいなと思ってて、
うんうん、ぜひぜひ、うん、
で逆に、
そっか、今見つかんないのかな、ね、日本語版一時流通したけど確かに最近見ないかもですね、
うん、ハムフリマとかでどなたか
本当やね、いや、で逆にさらにそのウォーターゲートは多分夫婦二人で遊ぶにはもう持ってこいって感じなんですけど、はい、塩さんにむしろ遊んでもらいたいのは、はい、ワイマールの方です。
ああ、はいはいはい。わかりますよ。
わかります？
やっぱ、いわゆるナチスドイツが台頭してくれます。
そう。あの頃の混乱したドイツの政権を、そうそう、政治の世界をまさに表しているという。
4人専用で6時間ぐらいかかるんでしたっけ、確か。
かかる。300分です。なんだけども、これは、完全にウォーターゲートのシステムを、そこに消化させた感じなんですよ。うん。作者も同じマティアス・クラマーで。うん。
そうか、クラマーだけど、4人専用だから、スルーしたんだ。
あ、そうそうかもしれない。ただ、あれは歯応えある。まあ、正直、自分の環境下では回んないんですけど。
あ、遊ばれはしました？
いや、遊んでない、遊んでない。遊んでないけど、めっちゃ遊びたいんですけど。
やりたいですね。
うん。
ハイマールをやりたい。
本当にあれらしいですよ、遊ぶと、そのナチス政権がなぜあんな強いのかがもう遊ぶと分かるらしい。本当に抑えられないんですって。でも、ちゃんとそれを、なんていうかな、プレイリングって抑えるエンドも当然あるしというところで。
アークノバよりは難しいとされて
る、ね。
なるほど。
ウェイト 3.99 ぐらい、97か、あるんじゃないかな。
いや、これ2つはね、まあ、なんか体験としてやってみたい。
もうぜひです。ゲームとしても、
気にはなって
る。いや、もうおすすめします。どっちの立場でもやってほしい。ニクソンでも、報道側でも。出てくるカード全部実在の登場人物ですから。
そういうのね、好きなん
で、ちゃんとその、あの事件がなんかすごくこう動かしたなんかディープスロートっていう内通者がいて、うん、記者側にな
んか
すっごい大事な、そうコードネームです、うんうん、それがね結局 CIA の長官だったんじゃないかとかなんとかとかいろんな説があるんですけど、そうそうそうそうそうそうそう、それもカードにあるんで、それがの使いどころがとても報道側は大事、うん、
いやいいな。
ということで、はい、おすすめちょっとしておきます。はい、
最後です
ね、はい、
私の方から体験という意味で、その
何何を、
まあこれは時間とかの制約はあるけども、体験としてこの腹いっぱいになれるよっていう、
はいはい、
コロニストです。
コロニストちょいちょい出てくるやつやな。そうなのね。はいはいはい。
で、なんか、確かに、駿河屋で見たんですよ。だから安くなってて、
うんうんうん、
僕は持ってるんですけど、
ええ。
なんだっけな、5000オフとかで。
あれ、だって、もともと、結構、するますよね。
意外とね、しないんですよ、それが。
本当に、
うん、
なんか、物理的に重量があるイメージがある。
ここはでかいです。白本メタメタにでかい。
ね
え。おびただしい数のチップが入ってる。中古で、駿河屋で7000円で出てますね。
7000ね。はいはいはい。
で、7000円でって思うじゃないですか。
うん。
7000円でって思うけど、まあ3500円安くなってるんですけど。
確かにね。
うん、で、7000円でって思うんですけど、うん、4時間されますから。ざっくり5時間。
だ時間換算するとね。
時間換算すると、
うん、
めっちゃいいんじゃないっていう。
確かにね。え、なんかあれ1日かかるみたいなやつじゃないんでしたっけ ?4 時間なんでしたっけ
僕の経験なんですけど、
うん、
まあ、4時台まであるんですよ。
うん、
ここからがまあ面白いけど、4時台あって、1時台から始めなくてもいいんですよ。3時台目から4時台目から始めてもいいんです。
はい。
で、途中でやめてもいいんです。
うんうんうん、
3時台までとか決めて。で、1時台から4時台までがフルゲームなんですけど、我が家の統計では1人当たり 2.5 時間かかるんですよ、4時台。
めっちゃかかるやん、やっぱり。
だから2人で遊んだら5時間かかる。
へぇ。
そう。もう、1日ボードゲームで塗りつぶしたっていう。
マジか。だってネット見てたら、どうせやるならフルゲームがおすすめって出てきますよ。
これは、僕も最初は遊ばせてもらったとき、日本語版が出る前に遊ばせてもらったんですけど、カラオケボックスからこれ遊ばせてもらったんですけど、4人で。
2
時台までで終わろうねって言って遊んだんですよ。
ええ。
やっぱ4人でやりたくなりましたね。
本当に。
ここから来るのにみたいな。こっからどんどんどんどん来るのにっていうところで終わった感じがするんで。
これ時代ごとにちょっとゲームシステムがちょっと変わるとかそういうことなんですか？
全く一緒です。
何なんだろうそれ。お
お。マットが、システムを言うとですね、コマを、六角形のタイルが敷き詰められていて、コマを、こう動かすんですけど、一歩動かすごとにそこに書いてあるアクション、例えば木材を2個もらうとか、
うんうんうん、
粘土をレンガに変換するとか。
結構分かりやすいですね。
そうです、一個一個は分かりやすいんですよ。カード1枚出すとか。で、そういうのを、3歩、だから3アクションやるんですね。で3アクションやるんですけど、1ラウンドごとにマップがどんどんどんどん広がっていくんです。
ああ、じゃあ悩ましいですね。どっちに進むかみたいなのがね、
どうするかっていうのがガクッとこう急、本当に加速度的に悩ましさが上がってい
く。うへー、すげーな。
でプレイヤーさんも、ほんのりとですけど、ちょっと一方ワープとかコマ2個持ちとか、そういう能力もついてくるので、3歩っていうのは基本変わらないんですけど、その3歩をどうするかっていうので、頭ぐらぐらぐらぐらぐらってなる。
いやー、すごいぜ。この脳の深すごそうだぜ。
すごい簡単なんですよ。
だって見てるとね、キーが2個もらえますとか、そんなのもありますもんね。
本当そんな感じですね。で、ワーカーがいて、ワーカーを働かせ、そこに働かせたら、こうレンガがもらえるとか、そういうのがあるんですけど、働かせるワーカーも強化していく、変換していく必要があって、上級市民に。それをこう自分の限られた街のマップの中、24マップとかでやらなきゃいけないよ。
そっか。でも結構あれなんでしょうね。きっと戦略の幅広いんでしょうね。だとすると、個人も強化しつつ、盤面の踏み方とか、進む方向でもまた変わりますもんね、いろいろね。
戦略を語れるほどまだ遊んでないので。
そっかそっかそっか。なるほど。なるほど、なるほど。でも。
共同体っていうのが出てきて、能力を、特殊能力を つけてくれる人たちなんですけど。それによって結構味付けが変わるというか。
へえ。いや、すごいね。いわゆるリプレイ性っていうやつで言ったら、すごい高いですね、これはきっと。
うん、で助けてくれるカードとかも毎回違うから。
うん。
アグリカもそうじゃないですかね。
そうですね。
昇進歩は違う。それと一緒の状態が毎回作られる。マップも毎回ぐっちゃぐちゃ。そっちの意味では二重でリプレイ性があるよね。
なるほど。
めったにできないけど腹いっぱいになる。
だって理屈で言ったらこれさえあれば1年何年か遊べるぐらいな、ぐらいのリプレイとね、ボリュームですね。すごいね。うん、へえ。
そういう楽しみ方もできる。
なるほど、なるほど。確かにね。うんうんうん。コスパ的にもね、いいですね。
っていう意味では、いいんじゃないですか。
ね。まあ、4人やしね。うち、子供2人だから、いつか4人でね、フルコロニストを家族でできるのは夢ですね、確かに。わかりました。ちょっと胸に留めておきますわ。うん、うん、ありがとうございます。
はい、
で、じゃあ自分もちょっと一つ、じゃあもう一個あげるとしたら、ちょっと二つ迷ったんですけど、これ、昨日、これだっていうのがあったんですけど、はい、見たかな？あの、ラビリンスとカルカソンのコラボしますよね。
あ、そうなんですか？いや、見てなかった。
見てないですか？なんかラビリンスはほら、昔からある、こう迷路をこう押し出して、みたいなゲーム、わかります？
ありますね。
あれのカルカソンのバージョンが出ます。
そうなんですか。
うん。で、どんなゲームか内容まで見てないですけど、
はい、
盤面がカルカソンの道とかタイルみたいになってて、ミープル乗ってるんですよ。
うん、
へ、あれはカルカソンナー的なところとね、あと、ラビリンスっていう、みんなが遊べる敷居の広いゲームとのコラボは、これはなんかやっぱ気になるとこなんじゃないかなと思って見てましたけどね。
そうなんです。これはちょっと知らなかったですね。
うん。
うん、これ、なんだこりゃ。
いや、なんだこりゃですよ。でもなんか、すごい、なんていうかな、名作と名作が合体したら、なんかそれ面白いんじゃないのみたいな。
カツカレーの理屈ですよね。
そうそうそうそう。全然ルールわかんない。そうそうそうそうそう。そう、そう、ついにカツカレーが生まれたのかもしれないみたいな。そうそうそうそう。まあこれは昨日なんかふと思ったやつで。まあもう一個ちょっとポロッとだけ出しとくと、
はい、
モンタナっていうゲーム知ってますか？
それはテーマ的にね、僕めちゃめちゃカルカレー撮った。
本当？そう。ドーンか、
はい、
イスタンブールとか作ってる、はいはい、あの人の作品なんですけど、
はい、
うん、何ちゅうかな、結構大箱でなんか重厚な感じがするんですけど、
うん、
実はこれ結構中量級なんですよ。
やっぱそうなんですね。
うん、
なんていうかゴールドウェストみたいなテーマですよね。その
そうそうそうそう、でも、うん、ゴールドウェストよりももっとシンプルです。
そうなんですね。
うん、なんていうかな、自分でもう最初になんだろうな、領地タイルみたいな、カルカソンヌみたいなタイルいくつか持ってて、で、結構ワーカープレスメントしていくんですよ。
ああ、そうなんです、ね、
そうそう、ルーレットでピンって弾いて、人の駒集めてって、で、それで、お金いっぱいもらえるマスに泊まったりとか、なんとかみたいなことをしてって、していくんですけど、勝ち方は、そのタイルを最初に使い切った人の勝ちです。
あ、そう、あ、わかりやすいですね。
そう、勝利点とかじゃないんですよ。
フレームワーク式の、
そうそうそうそうそうそうそう、
なんか盤面的にはなんかこうなんでしょう、ね、うん、クランズオブカレデニアみたいな、
そうそうそうそうそうそう、感じだけども、うん、タイルの早起きって潔さがあって、でもなんか知らんけどその競りの要素もあるんですよ途中。そういう場所もあったりとかして、結構なんかいろんなルーレットがあって競りがあって、うん、若プレがあって、でもタイルの早起きみたいな、
うん、
うん、で複雑そうに見えてめちゃくちゃ簡単なんですけど、うん、だから
モンタナはねやっぱ悩んでました、買うかどうかは。
ああ本当、そうだからこの軽さはなんだろうな、どちらかというとこうオープン会とかでも使いやすいのかなと思ったんですが、うん、本当言うとそのヤフオク民である塩さんにはもう一押ししたいのが、うん、ゴールドラッシュっていう拡張があるんですよ。
あ、拡張が
ある。でこれ先月かな、閉店したディアシュピールっていうね、東京のボードゲーショップが、実は昔このモンタナとかを和訳付きで売ってた時期があって、
そうだったんですね、
あってゴールドラッシュも和訳付きで売ってたんですよ昔、
はいはい、
そうだから世の中的には多少ないとも流通しているはずなんですこれ。でこの拡張が結構いいんですよ。なんかいくつかのモジュールが入ってそれを組み合わせるタイプなんですけど、それを入れると実在するモンタナ州のあの名所が入れれます。
ほうほう、
ビッグホーンキャニオンみたいなのとか、 グレートフォールドみたいな本当にあるあの名所があって、それがマップにガンと入ってルールが盤面のルールが変わるんですよ。ちょっと
そういう
そうそうそう、このプレイが強くなるとか、この近くに隣接しておくとなんかちょっといいことあるよみたいなことが、その名所が加わることでちょっとこう味付けが変わるとか、
そういうのもあるんですね。
そういうのもあるし、うん、あとはそのゴールドラッシュなんでね、こう山の近くに何だろう自分のタイルとか置けると、うん、そう金庫を掘れて、はい、でそれめくってこうちょっといいことのあるガチャみたいなのができるみたいな、うん、そうちょっとそういう運要素を付け加えたりとか、うん、あとなんかイベントが起こるみたいな、あのオルレアンみたいな感じの、このラウンドはこれができるとかこれができないみたいな、ああいうのを加えれるとかあって、多分塩さんみたいなこうボードゲームやり込んでる人はそれがあった方が、
うん、
もう初回から入れて結構楽しいみたいな拡張なので、そう、そう、そことセットでっていう、でこのゲーム BGG とかで見るとなんだろうな、若干酷評されてて
そ, う、ね、
それがキックスターターが頓挫してるんですよこれ。
あ、そういうそっちの方、
うん、それがある、うん、
感情が乗ってる
乗ってる。で、なんか一回普通にそのゴールドラッシュとモンタナの基本自体はこう普通に流通してて、でしばらくしてからキックスターターで新しい拡張をつけてもう一回再販するぜみたいな、うん、豪華版をみたいなことをやったんだけども、はい、多分それがまだ届いてない、5年ぐらい経っても。
じゃあ届かないですね、それは。
そうそうそうそう。
それは届かないですね。
でもね、そのもう一個のロングホーン拡張っていうのが、そのキックスターター版にはついてきたんですけど、
はい、
来る予定だったんですけど、それルールブックまで公開されてるんです。
ああ、じゃあもうあとは、あれ、
そう、本当は売るだけだったんだろうなって思うと、しかも結構面白そうで、そっちの拡張も。
なんで頓挫したんだろう
ね。ねえ。あの、あれですよ。個人能力つくタイプのやつですわ。
ありますね。
そうそうそうそう、
はい。
はい。なのでね、それが手に入るなら手に入れたいなと思って、それはヤフオクに貼っていこうかなと思ってるんですけど。うん。
ギークストアもなさそう。
ないでしょ。
そうですね。
ねえ。だから、でもなんか知らんけど、面白いって言ってなんか遊んでる人たちが海外にはちょっと時々参見するので、
熱心なファンはいるんですね。
いるっぽい。だから諦めずに追いかけようと思ってます。
貼っていきたいと、
そうそうそうそう、はい、うん、ということで、はい、モンタナもちょっと押しときます。はい、
モンタナ、うん、ゴールドウエストのテーマが好きなので。
いや、いいですよね。 あの時代のね、
あのクロンダイクとかね、
そうそうそうそう、荒々しさというかね、
うん、ちゃんとなんていうか、うん、値段が高騰してなければウォルナットグローブ開拓士とかも、
ああ、はいはい、
うん、
やったことないけどね、なんていうか名作だみたいなパッケージはよく見ます。
大草原の小さな家が好きなので、
うん、ああそうですか。
でオレゴンも持ってる。
そうね、そうね
その西部開拓時代っていうテーマにはこうそそられてしまう。
いや、いいですよね、うん、ほら自分もほら前も言ったけどバックトゥザフューチャーの、
はいはい、
3とか好きだから、あの西部開拓時代のタイムスリップしたやつとかね、そうそうそうそう、いや、あの時代の良さはありますよね。
ありがとうございます。
はい、
どうですか、これでね、ちょっとお互いにこう、ね、したところでこうなんかこう、うんうん、見えてくるものもあったりとかね。
そうね、いや、でもやっぱヤフオクとかあれですね、やっぱあるもんですね、なんか聞いてると。
ずっと見てるんですよ、
うん、いや、なんか割と最近どっちかでヤフオク見るときって、
はい、
もう流通してないキックスターターの限定版とか、
あ、はいはいはい、
そう、そういうのを見るんですけど、やっぱ当然そんなのってもうなんかプレネだったりとかして、
うん、
もうヤフオクで見てもなんか高いのしかないなぐらいに見ちゃってたんですけど、やっぱりあれですね、こう視点変えるとやっぱあるんだなって思いましたわ。
ありますね。見てるとこう、なんていうんでしょうね、本当にこう、うわっとこうびっくりするような
ね。今あのソロキンってあるじゃないですか。わかります？うん。
持ってますね。
そうそう、あれをあのハムフリまで一斉さんから買ったんですけど、そうそう。でそれをいよいよ遊ぼうと思って、いろいろ読んでたらすっごい面白そうで、
はいはい、あれ
で。
僕ね、二人で遊ぶ勇気は出なくて。
へえ、そうなんですか。
準備がちょっとあるじゃないですか。
あ、そうなんだ。まだ実物を出したことないからあれだけど、そうなんだ。
ここを塞いで、あそこを押してみたいな。
ああ、そっかそっか。いや、明日なんか、その黒使いがあるから、そこで4人なんですよ。
じゃあいいじゃないですか。
そう、なんかツルキンは4人がいいみたいなのを見かけるから、もうここしかないと思って、今一生懸命頭にルール叩き込んだんですけど。
その部分だと思いますよ。
ね。
やることはシンプルですよね。
ね。いや、で、ソルキンのまだ気が早いんですけど、はい、なんか部族と予言みたいな拡張あるんですよ。
拡張見たことありますよね。
あれね、昔持ってない時ってもうなんか普通に流通してたのに、今だって探したら全くないんすね。
なんか投げ売られてるのかみたいな状態。
いや、なってましたよね。いや、僕も見てましたよ、それを。
ソルキン自体もなんかどうしたみたいな。
そう。だったはずなのに、なんか今欲しいと思ったら基本もプレネだし、
世の中にない
ない本当にもうないし、しかもやっぱり拡張の方がその倍ぐらいするんですよ、基本の。
あ、そうですよね、
う
ん、
そう、基本が1万ぐらいして拡張は2万するみたいな。
ソルキン自体、僕、うん、グランドストリアホテル次に好きなんですけど、
うんうん、
あの作者ではね、
ええ、
あのこれね、あの なんていうんでしょうね、あの早くしないと伝統芸能みたいになっちゃいますよね、きっと。誰も分かんない。
そうだね、再販してくんないかな。今ほらマルコポーロが何やかんやで10周年でしたっけ。
そうですね、
なんか出るじゃないですか。うん、
作者大丈夫なのかなと思いましたけど。
まあ、あの差別発言みたいなのね、結構強く言われてたけどね。
うん、いや、もうこの世にもう、
うん、
ポールはもう二度と出ないんだ。ね、もううちの一人ですけどね、まあ、関わ
った。そうですね。
ゲームはもう出ないんだと思ってたんですけど。
ね、ソルキンもそうじゃない？関わって
るはずですよ。
ねえ、だから、
なんていうか、なんていうんですかね、こう芸能人がこう捕まって、もう一回出てくる。
そうそうそう、みそぎを終えてみたいなね。
そういうシステムってあるんだと思
います。そう、いや、そう、だマルコ・ポーロが行けるんなら、ワンチャン、そう、ソルキン来るんじゃないみたいな、しかも来るとしたら、またね、キックスターター豪華版みたいな感じかもしんないけど。
あれ、テーマが、まあ、マヤ歴ですね。
そうですね。
いいんですね、きっとね。
そうそうそうそう。
なんかテーマとか変えられちゃったりするとなんか悲しいなって思う。
そうね。
なんかこう未来とか宇宙が出てくる、
ね。ああ、そうだね。あのホイールはあるけどね、宇宙テーマですみたいなとかね。
ちょっと待って、俺たちはそのなんか、うん、水晶で作ったドクロを置きたいのであ
って。わかるよ、あの水晶ドクロね。あれ面白いんだろうな。一人一回ね、一マス一個しか置けないやつね。
そうです
そうそうそうそう。
取り合いになるんですよね。
ねえ、いやー楽しみだな。
うん、いやいいですね、そういう。
うん。いや、まあマルコポロもあの各あの10周年版もね、ちょっと期待はしてるというか、ね、気にはしてますわ。
10年なんですね。
早いね。2015年とかなんかな、あれ
出たての頃。
いや、自分が本当に初めてクローズ会で遊んだの、うん、マルコポーロでしたわ。
うん、で全然なんか旅行行けなくて、
ああ
行けるやついいのかな。
いや、わかる。
ブーメランみたいに戻ってきた感じ。
いや、そうね、結構思い出。いや、その時初めてやった時にほら固有能力ありますみたいな話になって、全然わかんないけど、ほらダイス名を操作できるおじいちゃんみたいなのいるじゃないですか。え、こんなん最強やんと思って、そしたら、あ、じゃあ使ってみますかって言われて使ってみたら、全然うまくいかないんですよね。
そう、全然うまくいかない。
ああ、ねえ、不思議なゲーム。
そういうのですよね。最近はと自分、うん、昔一回そのゲームのルールで読み直しとかしてますね。
おうおうおう。
それこそあのグレンモア2とか。
ああ、グレンモア2ね。あるよあるよ、うちにも。
全く、
うん、 年代記もあるのにね、あのミニ拡張みたいないっぱいあるのにね。
あんな箱でやるの。
うん。いやね、グレンモア2もずっと確かに積んではいるけど、あのルールブック何回か読んでるんですよ。読んでは忘れ、読んでは忘れしながら。
ね、
うん。
そうこうしてるとヤフオクにグレンモア1が出てるんですよ。
やめてくれよ。そうな。
いいんですよ。グレンモア1は一回遊んでて面白いなと思ってて。
うんうんうん、
やっぱね、ワンっていうだけって、ね、シンプルなんですよ。
ああ。
何か切れ味っていうんですかね。
はいはいはい。
ワンもね、捨てがたいというか、ね。
なるほどな。
ワン、
う
ん、は今、ヤフオクで3400円と
か。ああ、なんかお手頃に聞こえるね。
で、スコールがかからない。
うんうん、安い、お安いんじゃない、まあまあ、2もね、でもそんななんか、わかんない、そう、複雑かって言ったら、比較的わかりやすいルールしてますよね。
読んでみると、わかるんですけどね。
ほら、あの、クラフトワーゲンとね、ちょっとこう、システムが、ちょっと通ずるところがあるというかね、そうそうそうそう。そう、いや、あれも面白だなと思うけどね、なかなか出す。タイミングがなくて
箱はでかいから持ち歩き
そうなのよ、そうなの、あれやりたいよ、うん、
そう感じております。
いやいや、わかります、わかります。
あとね、これね、入選されちゃったんですけど、うん、あの丘の上の裏切り者っていう、
あー、はいはい、
あの途中から一人がなんか裏切り者になるっていう、
あ、なんかやったことあるな、なんかそのシリーズみたいなの、うん、あー、でも あれも結構プレミアついてるというか、なかなか見かけないですよね。
だった気がする。
本当に？
もう入札されちゃったんですけど、落札。で、うわーと思って。
はいはい。
似てたと思ってっていうので。
安いね。
ちゃんと予約もあって。
はいはい。
見てる。
これなんかオープン会でやらせてもらって、そうだよ、なんか。途中から裏切り者に切り替わったんですよ、自分が。びっくりしてそう、ああいうゲームもあるんやなと思って。そっか、
裏切り者になるゲームって
ね。
作業としてはクランクに近いんでしたっけ。
そう、なんか探検していくみたいな感じでしたね、うん、マップを、
うん
うんうん、なるほどね。
見て驚いたりして恐怖のことでございますね。
そう結構あの、ちょっとおまけで言うと、最近駿河屋のなんか中古とかを見漁ったんですよ、先週ぐらい、なんかたまたまね。
はい、駿河屋の中古ってどうやって検索してます？その
もう
検索がうまいことできなくて、その
もう地道にもうボードゲーム一覧出して、はい、なんで価格の安い順にして中古だけにして、
検索のところにボードゲームって入れて、
ボードゲームのなんかカテゴリーがあるのかな、ボードゲームの。
そうなんです、ね、
そうで、その中の、うん、なんか中古だけみたいにして、
はい、
価格の安い順にするとか、そんな感じで、
はいはい、
ひたすら見ていくんですけど。
あ、いいですね、いい時間の
いや、その中でちょっともう本当にポチるかどうかめちゃくちゃ悩んだゲームが、
はい、
マジェランっていうゲーム。
ほう、あ、初めて聞きました。
あのトム・レーマンっていう、
ほうほう、
あれ、ギャラクシー、なんちゃらギャラクシー、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーとか、あの辺作って、あの人が出してる、あの、大航海時代というか、あの、バスコ・ダ・ガマとか、多分あの辺の時代のゲームなんですけど、
さんの顔ドーンですね。
あ、それ。それが1900円とかで。
あら。
めっちゃ安いと思って。でも、内容見たら面白そうなんですよ。
ね、
うん。6人ベストですって。
あら、いいじゃないですか、6人。
ちょっとなかなかなくないですか、6人ベストって。
そうですね。
うん。
はなかなかない。
で、無二の体験のできる競りみたいなのがあるみたい。6人で。
そうなの、それで、力足らず終わるんですか、
そう。そう、うん。ちょっとね、そんなん言われたらちょっと気になっちゃうよなと思って。うん、だからなんか探したらね、そういうのもあるんだなと思って。
なるほどね、
うん、見てました。
探すとあるんですね、そういうのはね、うん、
また見ていきま、アンテナ張っていきましょう、
はい、アンテナ張っていきましょう、はい、というわけで まあ、お互いにおすすめのボードゲームを紹介させていただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけでなんとか、故障明日まで直しはしようと、はい、
そうですね、はい、まあまたあれですね、またもし聞かれた方がいたらね、このラジオね、また皆さんからもなんかね、これおすすめだよっていうのをまた聞きたいですね、レターとかでね、はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では、ありがとうございました。
おやすみなさい。はい、おやすみなさい。はい。